こんにちは、歯科漢方針科の二木です。本日が2020年の5月の24日、日曜日の早朝です。ということで若干鼻声をお許しくださいということで、ですね、昨夜に僕のまあ誕生日があったということと、まあ本当今までから波を繰り返してるんですけど、親父がねちょっと認知症気味のところがあって、まあ先週が少しあれっていうところがあったんで、まあちょっとショック療法ではないですけどね、まあ飲みに行くとだいぶ危険になって持ち出すことが多いんでいうことで、家族でと親父でチェーン店ですけども、食べ放題のしゃぶしゃぶに行ってきました。とまあちょっと若向けの店ではあるんですけども、もう待ち時間が生じているというような感じで、また市内の自動車の数なんか見てもね、以前と遜色のような感じになったりしてきてて、社会活動が戻ってるなというこう手応えがありました。で、昨日東京都の新規の感染者数が2ということで、これはよく踏ん張ってくれたなって感じはするんですけども、でも神奈川と、が5、それから、北海道が9ということで、この2つは、国の示した10万人あたり 0.5 人の基準を、下回れていませんし、全国のトータルでいうと26人ということで、やっぱりコロナウイルスはまだまだ広く薄く、存在しているという認識で、警戒を続けていかなければいけないと、思います。ちょっとインターネットの、ね、ニュースを見ているとね、これからまだまだ厳しい業種とかなんかあったんですけど、その第3位に、リラクゼーションマッサージというのが、ね、挙げられてました。どうしてもこの密接が避けられない、職業ということで、で我々の鍼灸というのは、まあ、密集はありません。密封もありません、ね、でこの密集というところでも経絡治療という、まあ、くくりにしてしまいますけども、脈診を中心価格とした やり方をやれば、密接になるような時間帯が長く続くことはありませんし、ましてやね、漢方針科医の先生たちは低針治療をこう、されてますんで、この刺さらない針がどうしてもしてほしいというような形の患者さん、それから刺さらないからあなた行ってきなさいっていうふうな新規の患者さんもまた出てきてるんでね、紹介されてね。で、まあそういうことなんで、まずはね、我々のことが大事ですし、日本のことが大事ですし、で、そういうのを固めて世界にも貢献していければなって、思います。まあ不問心のこう最後なんで、ね、ちょっと大冗談に構えた出だしからになりましたけど、ではまたちょっと長くなりそうなんで進めていきます。はい、1、前回の積み残し、右矢印、高血圧の、治療は、ゾーン処置ということで、前回ねだいぶ高血圧のことを脈ので の特徴とかを喋ってたんですけど、肝心のね現在どんな治療をしてるのかというのが、ね、抜けていました。すごいミスをして犯してしまいました。で、現在はねとにかくね窒息を抑えるということを考えてやります。これはまあ高血圧に限らずで、大きかったのはやっぱり陽気からの処置ができるようになったということですよね。から、邪気論も使えるようになりましたし、これも陽気からの邪気論というのは使えるようになったというのが大きいというと思います。ですね、緊急事態宣言が出てから、これもね出た途端じゃなくて、ね、しばらくしてからなんですけどね、情報の波の伝わり方が遅いんで、で高齢の方たちがちょっと自宅待機しときますからっていうことでね、キャンセルをね、まあ、この鍼灸院でもまあ言われたと思うんですけども、このまた滋賀県には出てなかった時なんですけども、4月の頭に孫と子守があって散歩してたらもう痛くて痛くて歩けなくっていうことで、で緊急に見てくれというような方が来られた。でここの家族ね、以前からねもうその目の前の症状のことばっかり言わはるんですよね。で今がこうだから今、いやもう少し様子見てとかって言うんやけどね、もうすぐに、ね、問い合わせの電話が来るところで、で 今現在 の, あのこうベッドでの寝返りとかできるようになったん で, で作脈も収まってたんで、じゃあこれでちょっと様子見ましょうっていうことで、返したんですけども、もう自動車のとこ乗っていくまでが痛かったんで、帰っても痛いっていうのを早速に奥さんからこれでいいんですかみたいな感じで電話かけて、いやもうちょっと様子見てって言ったら、昼寝をして30分ほどして寝たら痛みが10分の1以下になってて、次の時なんかもルンルンと来てやるんですよね本当に。で、まあ、そういうのがあるんで、そこで見る指標に知策っていうのも見てます。で、うん、東洋ハリア会の当時はね、その跳ねてる脈を抑えなさいとかいうことをよく言われたんですけども、そういう基準は今んとこしてませんね。はい。ちなみにこの家族なんですけど、やっぱりこういうふうにやいや言われるとかね、ご多分に漏れずというか、やっぱりというか案の定というかね、緊急事態宣言が出てきて自分たちの症状も良くなってた、しばらく様子見ますってキャンセルが入ってましたけどね。はい。で、もう一つ、高血圧で最低血圧がね、なかなか下がらなかったんですけど、ここ 3,4 年全くね、苦労しなくなったんです。っていうか、あっという間に下がるんです。で、これは、表地方の時に一度紹介しましたけども、ちょっと、具体的なものを見たことのない方は、画像がないと、イメージしにくいんですけども、蛇専用低心というオリジナル低心で、首、後頸部ですね、と、それから頭部にタッピングの操作をしていく、ゾーン処置という、表地方の、やり方が、あるんです。で、やっぱ、頭というのはね、陽の塊ですからね。で、ここの処置をね、今までしてないというのは本当にね、なんで経絡治療に頭の処置っていうのがないんだろうっていうね、ずっとね、僕思ったんですね。天心ですか、で、その性能開胸法、今でもやられてるらしいですね。脳血管障害からの回復にて、で、中国心をズボッとこうね、頭部ですけど突き刺すんですよね。まあ、ほんだけ強いものをしたら途中でびっくりして治れるケースもあるやろって感じはするんですけども、まあそれでも治るっていうんだから、それはやっぱり厳然たる効果なんで認めざるを得ないんで、で、あとは山本式の、新頭身療法ですか、 YNSA って言ってるやつですね。で、これもどうもどうも記事を見ていくと、最初は頭だけやったんだけど、どんどん治療が範囲が広がってて、今は頭どんだけやってやんねんっていう気がしなくはないんですけども、でもやっぱり頭部を使うことによって脳一血の後遺症がよく治るということなんで、なんとか頭を使うものことはできないのかなって思ってた時に、ウファスに行った時にちょっとひらめいた方法があって、で、頭にある容器をコントロールしてやることによって、血圧、高血圧の治療っていうのは今はすごくうまいこと言ってるということを、付け加えておきます。それから、前回の積み残しのもう一つ、大阪府の吉村博文です。大阪モデルは今現在うまくいっています。早く僕もたこ焼きを食べたいと思っています。これ興奮しててね、上向いてしまうとね、僕ね、鼻声になるんですよね、これね。下向いてやらなあかんっていうので忘れてました。これも積み残しでした。ということで次いきます。はい。小決定を考えずに、まずは、脈診をやってみる。右矢印、治らなかった、咳ということなんですけど、時間が僕の下積み修行の時に戻ります。助手に入って半年ちょっと、11月でした。あ、10月の終わりから11月でしたね。で、咳がね、止まらなくなっちゃったんですよね。で、当時は東洋ハリ学会は肺虚肝虚相克ですから、まあ呼吸器系ということになってくると肺虚がありますよね。当時教えられたのは、その住居極歩の時代だった。住居というのは重なるに虚だから、ものすごく虚してるよと。で、極歩っていうのは極めて補う、だから補って直せということを四文字熟語で言われたんですけども、で、現代人は気を浪してるっていうことを で廃墟っていうか多かったんですけど、まあここにその呼吸器系の肺も重なってるから、だからまあ通常の発想で言うと肺管総国がいいんじゃないかなと。いやうまいことちょっといかないな。次に多かったのが肥管肥虚肝虚で、廃虚肝実だとか肥虚肝実だとか、うん、だいたいこの4パターンがあればね90何パーセントいけてたんですよねって言ったらちょっと言い過ぎかな。うん、まあまあ、治療のバリエーションが少なかったというか複雑系のね、本地方なんで、まあ、肺管総国ということになってくると肺、肥、肝、腎と4件入れることになりますから、これ当たらずともトラカラジになってしまうんで、で、やってたんですけども、一向に治らない。で、丸尾先生にも治療してもらったんですけど、これも、肺管、肥管とかで言っても治らない。ちょうど月例会があったんで北大阪で見てもらったんですけど、これも治らない。でどんどんひどくなっていっちゃうんですね。ま、今だったらお前コロナちゃうんか PCR 検査受けろっていうぐらいのすごい咳になっちゃって、でこの僕がですよ、食欲が落ちてきますしお酒も飲みたくないっていうことですけど、どういうことかって分かると思うんですけど、もうしょうがないな、これ1週間ぐらい引っ込んだに戻してもらって寝て治すしょうがないかなと思って、本当にね食欲もなくなっちゃって、リンゴをかじりながらもうちょっと数日やめてたお酒をね、水割りをね、ちょこっと飲んでたんです。そしたら口の中に唾がねいっぱいね溜まってるのに気がついたんです。で、その直前だったんか数日前だったんか、福島光道先生の、テープを聞いていると五液のところで九肝炎帝だ唾、ひょっとしてこれ腎を中心にやるんじゃないだろうかと。で腎だったら腎や肺というふうに補うということもできるしってと思って、もう早速もう飲んでるお酒やめて針箱から持ってきて、で伏流と尺竹打ちに行くんで経血を自分で治療したんですね。だ体の状態がみるみる変わっていきます。で明くる朝になっていくと3分の1になってるんです。でこれ丸尾先生もどうしたのっていうぐらい治ってる。でその日にまた治療を腎虚でやっていくと、ほぼ治っちゃったんですね。うわーこれはすごい盲点だったというか大反省です。でここでやったね木村先生の大師匠の言葉がね分かったんです。脈ほど便利なものはない、だから脈診だけに頼るなって言われた言葉っていうのがね、うわーこれなんだっていうのがね。でそれと小決定ありきでまず脈診をするというのはこれはセオリーとしてはそうなんですけども違うんだということがね身に染みました。うん、でここでね不問心のことについてちょっと根本的なというか痛烈なお話をします。診察に入るときにはこれボーボン問説ね、心身法のね入るときには、この患者さんのはどういうことを訴えてきてやるんだろうということと同時に、どうやったら治療ができるか、あるいは自分のテコに合ってるもんなのかとかね、から治癒の予測までやっぱり責任者やったらしなきゃいけませんね。ということは、同時にやっぱりこの章で持っていったらうまいこと当てはまるかなっていうふうな形で考えると思います。これはもうセオリーです。セオリーなんですけども、今さっき言ったみたいにこれ脈診をするということはやっぱり無の状態から見ていかなければ症を考えずにまず脈診ができるかどうかっていうところら辺に不問診がはついてくると思います。ですから不問診というやり方っていうのはこれは、10人がトライして10人ができるものでは正直ありません。どうしてもこのセオリーが外せないという人っていうのは思考回路の中でねいると思います。これが悪いとは言いません。本当にセオリーなんですから。で、そのセオリーは後回しにして、人間丸ごとというか脈診がこうしたいとかそういうところからこう切り替え入っていって、でその後にじゃあ勝負は何かなっていうふうにそこまでセオリーを抑えながら診察ができるそういう精神構造の人かのところに、寄ってくると思うんです。まあ、精神構造っていうとねセオリーからしか入れないパターン の, 人が悪いみたいに聞こえますけどそうじゃないです。本当にもうセオリーはセオリーです。それはいいんです 100% それでね。 うん、まあ、例えばちょっと古い話になりますけども、まあ、あの王貞治はセオリー通りにやってそれがきっちり守れる選手やったんですけどね。でセオリーを全く無視したのが長嶋茂雄なんですね。で、王貞治は記録に残る選手、長嶋茂雄は記憶に残る選手ね。まあ、あのそういうことで、あのまずあのその記憶に残るあの選手を半分やって、途中から記録に残る選手という両方使いに、あの治療家はならなければいけないんでね。長嶋茂雄のままで一生治療家をやってたりと、これ聞いたり聞かなかったりっていうんですか、あの先生とか聞く人は聞くけど聞かへん人は聞かへんで、こうなるんで、まあそうなってはいけないんで、セオリーもちゃんとやらなければいけないんですけども、まあ、あのそういうあのこう事件があって、僕あのその年の治療下積み用に入ったあの冬から、まずは小決定というのを考えずにまず脈診しようということ、ここからあの不問診というのが一つあのずつ前進していったと思います。で前回になんか長々とその小児診のところで、心脈の脈上の見分け方が分かったという話をしたんですけども、小児診は9月ぐらいからもうお前やっとけという話だったんですけども、この11月の咳の症状のことから小児に対しても、小決定ありき、特に子供なんていうのはね、子供にその聞けませんから、親のことからも症状から大体小を決定するわけですけども、そういうふうにして脈を見ずに、とにかく症状は聞くけども小は考えずに脈を見ようということをしていたら、心脈の見方が分かったっていうこと、ここに話を続けたかったんで、あの時に長々と話を、させてもらいました。では次。はい、さあ、そもそも指の当て方が、重すぎるということで、右矢印、小決定を衝撃を受けた、触り方ということなんですけど、ここも辛辣な話が出てきます。森本先生はねちょいちょい言うてありますね。それでもね、皆さん の指の当て方と私の指の当て方はおそらく違うと思いますよって言って、で僕も実際そう思います。三縮と言っててもあの三縮でも、当て方は重すぎると、思っています。で、まあでもというかね、皮膚のねスライドっていうね、あの状態ね、あれが常にできなければいけないんですけども、あれでもね実際はこう重たいんですけど、あれ以上はね研修会で求められないんで、実際はねそこを三縮にしてますし、まあ、実用上小決定をするには問題ないんでそうしてるんですけども、実際はもっと軽いんだという話をね、ちょっとここから先進めて、いきます。はい、3.1、事前動脈の、触り方ということで、右矢印、薬師を、反らせて真似をするということ、香取俊夫先生って方がね、東洋針医学におられました。で、まあ、群馬県の山の方でね、山ではないか、でも当時はその滝行をしてからその東京まで出てきて研修を受けてたって言われますから、まあ、結構山なんじゃないかなと勝手に思ったんですけど、で、全盲の先生で、どうしてもその針だけで身を立てたいということで、ご苦労された先生です。でこの先生の特徴っていうのは、事前動脈を見るんだと。で事前動脈というのは解剖学的に言うと線側頭動脈ですね。ただこれが目の耳の前にあるんで、事前動脈って、呼んでますけども、で、当時はその適応速って言ってたんですけども、男は左から女は右から、まあこれで 90% 以上当たるわけですけども、時々これがこうひっくり返ってるケースなんかもあるん でそれを見るのに事前動脈っていうのは役立つんだということで、みんなが真似してたんです。でこれがね、自身を伸ばして、でグッと押さえて、あどっちが強いかな弱いかなって、でそういう見方をしていても、手法が良かったりとか悪かったりとか、ツボが、合ってるとか、そういうのはね、これはね、自主でピタッと押さえながら見るやり方でもできるんです。でも、香取先生がされていた、事前動脈の見方っていうのは、もう本当に皮膚から若干浮いてる ていう表現をした方が皆さんには伝わると思うんですけども、指のワンポイントしか触れてない振り方です。で、3本の自指中指薬指を沿わせて、それでその薬指で見られてるんですね。ということは、目の見えるセンスから見ると、その3本の指が揃ってますから、頭骨の動脈を見てるみたいな、六分上位見てるような感じなんで、頭で六分上位が見れるんですかっていう質問をよく受けたそうなんですけど、いや、これはその薬指で見てるんだと。で、自死はツボを取っていくし、それから中止はそれまでのあんまをやってた時で癖とか、それから新刊を持ったりとかの癖があるし、で、薬師が他のものに使ってないから、だから薬師にで見るようにして、で、それを安定させるために自死と中止を添えてるだけなんですよっていうことを言われてます。で、実際に触ってもらったらね、もう本当に指が浮いてるような感じで触られてる側のか、でもワンポイントで触ってるとか、これでいいんだって言われて、で、これが北大阪にいてた時 の特別講師で来てもらった時のやつなんです。じゃあ早速みんなで真似しようって言うんですけどもね、真似をして今までよりもずっと指をね軽いようにしたんですけども、宮脇先生のところにちょうど助手をしてた僕とよう似た年代の若い女の子と、その時練習しようって言ったら、いや、ニキ君だいぶ重たい、いやー、ずいぶん軽くしたんですけど、全然香取先生と違いますよと一言これ言われたんです。で、自分でやってみると、自主でやると絶対に重たいんです。で、薬師でやってみると今まで使ったことがないから軽くできるんで、あ、これ香取先生の指の重さやなって思ったんで、で、じゃあそこから真似しようということで、で、僕もその薬師で耳栓動脈を見るようにしました。で、それだけじゃなくって、ワンポイントで見てるって何かなって思ってみたら、どうも指を反らしてるんじゃないかと。で、香取先生してないかもしれないけど、僕がたちまち香取先生の指の重さを真似るためにはどうしたらいいかなと思ったら、指を反らしながら見るっていうね、全く違うやり方をやってみようと。で、それを一生懸命練習してきて、明くる日、特別講師っていうのはね、一泊二日だったんでね、泊まってんの先生だけですけども、で、明くる日に宮脇先生とこの助手してた女の子に、もう一度はちょっと触らせてくれる、って、この香取先生の指の重さとよく似てるっていう。で、うん、だいぶ似てるっていう感じで。で、そういうふうに指の重さっていうのが自分の思ってるような重さじゃないんだと、それから人に確認してもらわないとこれどうしようもないんだということを思い知りました。で、もう一つ、3.2、自然動脈の、不問診は、簡単ということなんですけども、先ほどは不問診を、脈診での不問診をやろうと思うと、これは10人が10人ともできる、治療やり方では実はありませんということを言い切ってしまったんですけども、ただ自然動脈 を見て の不問診、病床がどこにあるかとかね、病床の強さとか、これはね、やろうと思ったら皆さんできると、思います。で、もうここで言い切ってしまいます。耳のね、穴の高さ、これがだいたい腰になります。で、これよりも顎の側、つまり足の側に行くと足の症状、それから、頭頂部の側、百円の側に向かってくると、上半身の症状ってくる。で、鼻の方ですねに行くと、これ前の方の症状ですね。で、耳に近くなると、背部の症状だから、もう人間のこの寝てる状態そのものですね。で、そこに当てはめて、あとはちょっと経験がいるんですけども、基準点がもうはっきりしてるんで、そこら辺でどこら辺りに自然動脈が触れてるかなっていうことに、あなたは肩が痛いですねとかね、あ、膝に症状がありますねとか、それぐらいのことはね、これ一生懸命頑張ると、1,2 週間でできるようになる、不問診です。うん、これは確実に皆さんできるように、なります。その気があれば、それ と、指の重さっていうのも、お互いにチェックしてやればということです。はい、次いきます。はい、3.3、 柳下先生の、指ということで、これもね漢方張り替えしか知らない、方はねわからないことなんですけど、柳下俊夫っていうね、3代目だったか4代目だったか会長をされてたこうしていただいた先生がいます。で、僕が東洋針会でお世話になっていた時には、漢方針会の初代会長されていた、小泉春夫先生と共に副会長をされていた先生なんです。もう技術力で言えばもうその福島幸三先生存命中から言っても何と言ってもナンバーワンと言われた先生です。で、湾岸戦争があったんが、これが91年かな。で、その時にアメリカ旅行を東洋針学会で行こうという話で、で、これが湾岸戦争で一旦中止になったんですね。あの時にそのまま行ってたら、あの時から新井先生お二人とこう親しくできてたんじゃないかなという、気はするんですけども、一旦中止になってしまったもんで、最低人数が25人だから25人集まったらもう一遍行きますよということで、僕が最後の25人目では、あの時一遍、申し込みとか申し込めって言われて行ったんですけど、新井先生はその時ね一旦キャンセルしたんで来られなかったんですけど、でその時に柳下先生も来られてて、でサンフランシスコの、サンフランシスコじゃない、サンタモニカはロサンゼルスだ、桜田淳子のね歌にあるそのサンタモニカのあそこの海岸のとこ行って、で、波が来てね、大きいのが来てね、うわこれ大変だ逃げろということでね、ほんでこう捕まって逃げてきたんですけど、ね、その時の僕の肩に置いてる手でさえ軽いんですよね。それから空港でトイレに行きましょうという時なんかでもね、本当にね肩に触れてるかどうかでさえね、もう軽くなる。どうしてもね視覚障害者、特に中東で失明された方っていうのは手引きをしてもらう時に肘をガシッと持つ、肩もねこう上下が分かるようにガシッと持っちゃうんですけども、逆に持たない方が分かるようですよって。でその後に脈を見てもらった時にも香取俊夫先生と同じような衝撃の軽さの脈が、6部上位であって、でどんだけ脈沈めたんかなって、でいいよりもまあおそらく不問心が柳下先生もできたんでしょうね。はい、半分見て症はこれだよ、こういうふうにあんたは症状があるだろうみたいなことをね言われてました。うん、まあやはり、上手な先生っていうのは脈を見る時の指 の軽さが違うんだなっていうか、その逆に言うと、これちょっと悪口になるんですけども、滋賀県の盲学校からその見学に、生徒連れて来られた時に、まあ、見てて、で、まあ、先生もちょっと見ていてくださいって、で脈診なんですけども、こうやって指を当てますよって、こんなに軽いのってどうやってやるのって言って僕取ってもらったんですね。ほったらいきなり脈をね思いっきり潰すんですね。もうこっちが痛い痛い痛いくれで、脈ってやっぱ分からんの、そら分からんやろそんな強いのって、ね、いや指に触れないから、指に触れることを脈診だって思ってる人がやっぱり圧倒的に多いというか、まあ、そういう発想しても仕方がないんですけども、上手な先生っていうのはね触れないところから探すんじゃないかなっていうね、そういう感じがします。はい、3.4、森本先生の、指、ということで漢方針会に入って、衝撃を受けたのはやはり森本茂太郎先生ですよね。はい、もうやっぱり皮膚を触られるこう指の圧から、それから脈診を見る時の圧から、でやはりこう空気の層が1枚あるようなところで、あこの脈はって言われてる感覚です。で僕もやっぱりこれをね真似しようとはどうこうすごく、しました。で香取先生も柳下先生もその一度しかね脈を見てもらう機会がなかったんですけども、森本先生はね何遍も見てもらえることができましたからね、やっぱり深いところは深いところで見るんだと。それから、浅い位置から深い位置までをこう指を動かすスピードっていうのもね、その時によってものすごいスピードでポンと一瞬で深いところまで行ってから上げてることがあれば、ゆっくりすることもあれば、やっぱりこれは使い分けられてるんだなっていうことで、はい、まあ 猪木の味方、それから蛇の味方っていうのはね、本当に偉大なる先輩からいっぱい教えていただきました。はい、3.5 ということで、では、私はということなんですけど、右矢印、言葉に、できるものは言葉に表すようにしたということなんですけども、指の重さについてはこう常にこう修練しているつもりですね。逆、ただ僕、ただという、まだただという表現ちょっとあんまりしたくないな思いながら、つい口癖出ますね。今助手がこういてないということもありますし、まあ、いてればいてるでなんですけども、前回にも言ったみたいに関西の、ね、患者さんっていうのは、ね、とにかくね、具合の方いかがですか、うん、痛い、まだこういう言い方をしゃる人がやるんで、ここ最近とか、あるいは前回の治療後から の状況はどうだったかなっていう、ところを見るのがまずどうしても一番になってくるんで、深い位置から上げてくるっていうようなことをすることが僕の現在の臨床では多いです。で、それでも分かりきらないとか、初心で全然これ見当つかんなと、いうような人は、これはもう浅い位置だけを見て、でそれで、蛇を中心に行こうか、いや胸を中心に行こうかとか、それから全然こう想像もしてないものがいてないかとか、そういうことをします。今ね、手の指がね、だんだん自由が何年間かけて効かなくなったという患者さんがお二人来られてるんですね。で、さっきに来られたのが中学校で先生をされているという女性の方なんですけども、6年前から症状が出てたんですけども、最初は老化だと言われたからって。で、まあ、指が動きにくいなぐらいから、始まってたんで、4年ぐらいはね、ほったらかしにしてたらしいんです。で、5年目に入って、ちょっとこれ動きにくいよな、ということで、お医者さんに何回か通うんですけども、いや、老化だって。で、昨年度になってくると、これがもうチョークが持てなくなったり、給食の配膳もこれができない、箸が持てることもで、ちょうどピースサインをした時にこの中指が全然伸びないし、グーパーした時でも伸びないんですね。でパソコンのキーが押せないとチョークが持てないんで、3月には京大病院に入院をして、検査も受けたんだけど、ニューロン障害じゃないかとか言って、わけわからんこと言われて、でただいま休職されてるんですけども、もう左の母子まで震えになってきて、でもう一人の方は福井県のね、これね、永平寺町から来たんですよ。2時間ぐらいかけてね。で理髪店されてるんですけども、なんか手が動かんなと思ったんやけど、2ヶ月前からカミソリ持つのがとてもないけど怖いと、微妙なことができないと。でやっぱり病院行くんだけども、ニューロン障害みたいなことしか言われないと。で見てみると、ちょうど強鎖乳突筋の起死部の近くですね、天帝二つの天帝のちょうど一押ししたぐらいから、乳突筋の起死部ぐらいのところの間がすごくね盛り上がってて、でちょっと触るとお二人とも痛いって言われます。で、学校の先生の側の方がね、左はちょうど母子だけが強く症状が現れてるっていうので、探ってみると一つの指がねピタッと止まるところがあったんで、ひょっとするとこれが母子の治療ポイントかもしれないということで、力を入れてもらって震える状態でそこをねグッと押してみるとね、指でと母子の震えが止まっちゃうんですよ。あ、これ間違いないということで、で天針の二基式天針の太い側でこう深くまで押さえるということを、表地方のポイントにしながらやってると、結構ね、よく治ってきてるんですけども、さすがにね緊張して分からなかったです。でどうしたらいいのかな、まず蛇を中心に行ったらいいのか、それとも胸中心に行ったらいいのかなということで、もうほとんど空気の層があるような脈診というのを、久しぶりに長くしました。30秒ぐらいしてたんじゃないかな、まあ、そういうことをしますね。まあ、僕のは今のところ臨床の中でこう使い分けっていうのはそんなことなんですけども、助手がね柔軟にいててくれたんですけども、途中まで不問診がねできるようになった人っていうのがね2人ぐらいいてるんですけども、やっぱりセオリー通りの考え方でないとうまいことこう思考回路がっていう人、まあそこまで至らなかった、針の技術の人っていうのもまあいなくはないんですけども、ということで柔軟にいててくれた人たちの中で完全にマスターできた人はいないんで、途中から この脈状が見つけられたらこういう症状があるんだよっていうことをね、言葉にするように変えてきました。で、ここのところはもうだいぶ話が 長くなってきたんで、文章があっちもこっちも出てるんでね、ぎっくり腰の脈、骨折の脈、胃潰瘍の脈だとか、バセドウ病の脈は言いましたね。それから、前回はその呼吸が浅くなっている脈状とか、そういうのを、スポットライト型記憶のところにグッと自分で押し込んで、で何も考えずに症を考えずに見た時にそれに該当するものがあったら自然にこう引き出されてくるんで、そういうふうな臨床をしているっていうのが、僕の今のところです。で、最後4、小血帝との、関連ということで、右矢印、脈状は、変化させた方が分かりやすいということで、今度は小血帝の方に不問心から話を180度、変えます。で実際には僕だってやっぱり小血帝をしなきゃいけないんです。でそうでないと治療ができないから。で脈診っていうのはいっぱいいろんなレベルがあってやるんですけども、最後は小血帝をワードしていきます。でこの時のヒントなんですけども、脈状っていうのはね、どんどん変化していきますよね。で僕は変化をたくさんさせた方がいいという派なんですよね。っていうのが、まず一つ目はね、東洋針薬に一番最初にお世話になった時にはアルコール消毒をすると、これはヒヤッとするから虚になるからするなって言われたんですね。今やったら絶対通じませんねこれね。で、助手に入った時にまず最初に、あれこれ東洋針薬科で言われてること先生違うことするな丸尾先生はと思ったら、日々点液でこう手足の消毒をしたり、あとは、背中の消毒をされるんですね。でこれを患者通念としてね、通じんやろと、消毒なしで、ましてあの当時合身使ってますからね。でこれだけでね、完全にね、指先まで全部やってるわけじゃないですし、それから背中だって言って背中やってるんだけど、その後下肢拘束なんかやってそこのとこ消毒してたんで、そこ張りしてるんですけど、患者さん忘れてるんですよね、そんなことね。でこれはもう概念的なもんだと。でも脈状変わりませんと、別に脈状がどこ変わって悪いって言われたんですね。で最初入って10日ぐらいはね、ごそっと脈が変わってしまうんで、当時の僕の力量で言うと、ああ症が分からなくなっちゃったと思うんですけども、慣れてしまうとね、あこの方が分かりやすいね、さっきと今とこう交換したらいいんだから。で脈診っていうのはその後、例えばツボを触ったりとかね、先ほど言った治療ポイントを探すのに、とりあえずあちこち触ってみるということはありますね。からその呼吸が浅くなってるっていうのはね、団柱を触りますけども、まあ、いきなり胸触るわけには、特に女性はね、直接触りいかないんで、服の上からグッと押してみて、ほら痛いやろ団柱って、ああ痛いで、これ最後にやるからねって、そういうふうにやっていくと、最後触らせていただいても、これ若い女性でも何も言わないし、あ昨日もね、うちのパートさんのとこの娘さんが来られてたんですけども、余計な話ですけども、その想像してたよりも、僕は想像したよりもすごく胸が痛かったんですけども、先に触っといたから、そういうふうに触りに行ったら、何も言われないし、本当に呼吸が深くなって、ああよかった先生、次ももう一回来た時にやってねって言われたんですけども、まあ、そういうことで、触らないとわからない。でも触ると脈が変化する。じゃあそのいつの脈診をするんだって言ったら、ね、今しかないでしょ。林先生じゃないですけど、今でしょ、ね、で元の脈っていうのは戻れないし、それから変化したということに関して、どんどん脈病態の中心の方に近づいていってるんですから、触るというのもこう病態の中心に近づくような触り方をしていけばいいんだということだと思います。でそういうことをしながら脈診をしていくと小血帝につながりやすい。ですから今は時上まず、陰茎陽茎陰茎陽茎陰茎陽茎と切断で払って、それから小血帝に入るという、こういうねワンステップをさらに踏むようになると、不問心と完全に、線を引いてからのこう小血帝ができるんで、ますます治療はねやりやすくなってるなと。あとはこれで、ね、コロナが落ち着いたらもっとたくさんの仕事ができるのになって、思っている今日この頃です。 はい。不問心についてね、長く言ってきました。ちょっとね、2期の臨床が、他の先生の UTR の脈診とちゃうなということが分かっていただけたら嬉しかったなと思います。今回のもう一つおまけです。分かる人少ないと思うんですけども、柳下俊夫先生やります。よくね、治験発表の公表の時に言われてました。
ここでですね、あなたがもう一歩伸びようとするならば、何度もこのファイルを腹が立つかもしれませんけど、聞くことですね。
はい、どうもありがとうございました。終わります。